今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書一章12節から18節までです。伝道者の書一章12節から18節。伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王であった。私は天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて一心に尋ね探り出そうとした。これは人の子らがロークするようにと神が与えたつらい仕事だ。私は日の下で行われたすべての技を見たが、なんとすべてが虚しいことよ。風を覆うようなものだ。曲がっているものをまっすぐにはできない。なくなっているものを数えることはできない。私は自分の心にこう語っていった。今や私は私よりも先にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えた。私の心は多くの知恵と知識を得た。私は一心に知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうとした。それもまた風を覆うようなものであることを知った。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増す。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたを知らない者、あなたを信じない者、あなたを知っていてもその書かれてあることに耳を傾けず、心を傾けず、ただ自分の道を行く者のその最終的な行くつく先が、全てのことは虚しい、全ては風を覆うようなものだ、全てはロークだ、全てはつらい、そこに行き着きますが、しかしイエス様を信じてイエス様に求める者の行き着く先は永遠の幸い、栄光、喜びしよう。どうか私たちは御霊の実である、それは全ての愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制がますます増し加わっていきますように。今日その反対の人間が書いたこの伝道者の書、その一面の真理を私たちが知ることができますように、イエスを助けてください。どうかこの語るしもべの唇、思いと心、体を、目を清めてください。またここに聞く一人一人の耳を清めてください。あなたの命をいただき尽くすことができますように。どうかこれからをイエス様、あなたが支配してください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この伝道者の書、これはソロモンが書いた、と言われており、で、まあ、事実そうだと、まあ、論理的にはそういうふうに導き出せます。まあ、なぜ論理的にそう導き出せるかというと、この12節のところに、ね、伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王であったと、ね、要するにこれを書いたのはイスラエルの王であったものということで、まあ、かなり絞り込まれますね。そして、まあ、16節の方に、私は自分の心にこう語っていった。今や私は私より先にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えた。私の心は多くの知恵と知識を得たと、ね、でイスラエルの王であり、なおかつ、先にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えたものとすれば、もう聖書の他の箇所を見ればソロモン以外の何者でもない、 神様ソロモンに、世の、誰よりも、ね、先に生まれたものよりも後に来るものよりも誰よりもソロモンに知恵を与える、そのように主が約束されました。ですから、まあ、ここはもうソロモンが書いたとしか言いようがないと、ね、言うんですけども、でもこれをソロモンが書いたものでないとする人たちがいてですね、それは 何でそういうことを言うか、それは、この16節の言葉は嘘を言って、ね、誇張表現して、ね、私は先にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えたと自称している者がこれを書いたのだと、ね、そういうふうにですね、でこれを聞くとき人はちょっと心に雑念を覚えます。なんかね、汚れを受けたかのようなちょっとそわそわしたような心を受けます。なぜならそのように言う人のその言葉は聖書の権威に対して、ね、あのサタンが、ね、エヴァを欺いたように神様の純粋な御言葉に混ぜ物を加えるからです。私たちはそのような時ですね、聖書の御言葉に、ね、ここにはこう書いてあるけどどうなのという、そういうですね、心をかき乱されるようなそういう雑念をが混じった時、聖書は聖書ですと、神の言葉です、その神の言葉に混ぜ物するあなたは何者ですかと、そういうふうにですね、神様の御言葉を盾にとって、ね、神様の岩、救いの岩の中にとどまればいいんです。そうしたら相手はですね、もう砂の上に建てられた城のようにすぐに、ね、ぐらついてしまいます。さて、ここの言葉、ね、ソロモンが、ソロモンはこの天の下で行われる一切のことについて、ね、知恵を用いて一心に尋ね探り出そうとした。この世のありさまはですね、よく観察してよく調べてよくですね、論理的にいろいろなことを導き出す、そういう授業をソロモンはしたんですけども、でもその結果彼は得たのは、ね、これは人の子らがロークするようにと神が与えた辛い仕事だって、ね、13節に言ってます。また14節でこう言ってます。私は日の下で行われた全ての技を見たが、なんと全てが虚しいことよ、風を追うようなものだ、ね、ソロモンが知恵を用いて彼の、ね、神さんから与えられたそのスーパーコンピューターのような頭脳を駆使して、ね、IQ が何百あったか何千あったか分かりません、とにかくその知恵を駆使してですね、世の中の、ね、日の下で行われることを探り求めたところ、それはもうただロークだ、ただそれは辛い仕事だ、そういうふうにですね、聖書の他の伝道者の書以外のところ、ね、この伝道者の書だけです。この虚しいという言葉が何回も何回も言われているのは、それ以外の書、特に新約聖書の方では本当に希望に満ちた、ね、虚しさの逆が満ちているんですけども、ソロモンはなぜここに行き着いたか、それは彼がですね、要するにこの書物を書いた人が神様を恐れない、神様を信じないから、ね、そして御霊によってわきまえることができていなかったからです。この14節の後半のところに、まあ、全てが虚しいことよ、風を追うようなものだと書いてあります。ここですね、風という言葉、これは、ね、ルアハという言葉、要するに神の霊、神の息吹、霊と訳すことができる言葉で、キングジェームズバージョンではですね、この全てが虚しいことよ、風を追うようなものだ、これは、こういうふうに書いてあります。全ては空虚で苛立しい風だ、ね、あるいは全ては空虚で苛立しい霊だ、そういうふうに書いてあります。神様抜きで、キリスト抜きでこの世のありさまを観察するとき、それは確かにこのソロモンの、ね、行き着く先に至ります。それは当然の結果です。だってこの世のもの、この世のありさまは過ぎ去るものであり、もう、ね、人間のあのアダムとエヴァの堕落によってもう、全てが滅びに向かってるからですね、呪われてしまってるからです。 皆さんはね、死体って見たことありますか？人間の死体でも動物での死体でも、ね、それはやがて腐っていくものですね。この世のありさまは人間の、ね、善悪を、ね、受け入れるその罪の行いの結果死体となってしまったようなものです。この世のありさまは過ぎ去る、ね、死は全てを新しくされる。ですからこの世はもう、ね、がんにかかったもう末期的症状な、がんのような、あるいはもう死体のように腐っていく、ただそれだけのものです。皆さんはね、あの死体の博士になって何の生きがいでしょうね。
いらない、
いらないですね。ソロモンはその死体の博士になったようなものなんです。死体をじっと見て、うん、やがて腐っていく。ハエがついた場合は何日以内にウジが湧くとかですね、なんか匂いはこれこれ、ね、何々で死んだ人はこれこれの匂い、水で死んだ人はこれこれの匂いとか、ソロモンは、ね、そういうことを研究していたようなものです。それは虚しくなりますよね。それは、ね、これをじっと見て、これは人間の子らがロークするように神が与えた辛い仕事だ。いや、そうじゃありません。神様が与えられた仕事はそんな世のありさまを観察することじゃないんです。神様が与えられた仕事はただイエス・キリストという命なるお方を一心に見つめて、これを離れないこと、ね、イエス様はおっしゃいました。人々はこういうふうに質問したんです。主よ、私が神の技を行うためには何をしたらいいでしょうか。そしたらイエス様が答えてられたのは、神が使わされたお方を知ること、それが神の技ですと。ですから人はですね、何か世のありさまを観察して、それに対抗する手段を得て、そういったことによって救いを得ることはできないんです。皆さんはただ、ね、信仰の創始者であり完成者であるイエスを一心に見つめること、これによってのみ皆さんは救いを得られるんです。だから、ね、このソロモンのようにですね、この世のありさま、ね、滅んでいく人間、人間の愚かさ狂気、ね、人間にはこれこれの罪のタイプがあるとか、ね、会員の罪を犯す者とか盗みを働く者、人を殺す者で、それぞれをですねじっくりと観察していても、このソロモンのようになっていくばかり、全ては虚しくなるばかりです。むしろ神様が見えなくなってしまうんです。私たちが一心に尋ね求めるべきはイエス・キリスト、ただこのお方だけです。するならば、ね、この全てが虚しいというこのスパイラルから脱却することができます。ソロモンは15節で言ってますね。曲がっているものをまっすぐにはできない、なくなっているものを数えることはできないと。それはキリスト抜きで何かやろうとすればそうです。いくら IQ がですね何百何千ある人であったとしても、曲がってしまっている、ね、自分自身の罪、それをいくら正そうとしてもできなかったことを、この伝道者の人はね、証明していますね。全ての知恵知識を得ても、結局神様を知らない人の行き着く先がここに至ってしまうんです。イエス様の方法はもう曲がっているもの、ね、なくなっているもの、ね、罪深いこの体は死に明け渡すこと、十字架です。まず十字架につけて死と復活を得させてですね、その後にこそ私たちは新しく命の道を歩むことができるようになるわけです。ソロモンは続いて16節以降、私は自分の心にこう語っていた。今や私は私より先にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えた。私の心は多くの知恵と知識を得た。私は一心に知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうとした。それもまた風を追うようなものであることを知った。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増す、ね、ソロモンは知恵を追求しました。知識を追求しました。その結果、彼は実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増すと、ね、その結論に行き当たりました。 実にそうです。ソロモンは何度も風を追うようなものだとか、そういうことを17節でも言ってますね。14節の方でも言ってます。それもまた風を追うようなものであることを知った。風、それは主の息吹です。主の霊はどこに行くか人は知らないです。ニコデモというイスラエルの教師が夜イエス様のところに訪ねて行って、でそれでイエス様はおっしゃいました。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができませんと。ニコデモはそれんって、どうして人は老年になってお母さんの中に戻ることができようか。でイエス様は言うんです、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。ですから水と御霊によって、水、まずバプテスマですね、死です。水、世の中ひとたび死を経ました。洪水によって全てのものは死に絶えて、そしてそこから新しくされました。ですから人はまず水によって、要するに死ですね、一旦全てをおじゃにする。ソロモンは、ね、曲がったものはまっすぐにすることはできない言いました。エレミアもそう言いました。人の心は何よりも陰険で、癒しがたい、ね、癒しがたい、だから癒しがたい何かですね、やりくりして癒そうとしても、結局ソロモンのように癒せないと息づくんですね。イエス様の方法は全く違います。死です。まず死を経させること、そして復活させること、ね、だからイエス様は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないとおっしゃったんです。でソロモンはですね、それをさらにどうしてそんなことがあり得るでしょうか、不思議があったんですね。イエス様は、ね、ヨハネの3章のところでそのやり取りがあるんですけども、ヨハネ3章の5節からのところですね。イエスは答えられた、誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。アメン。御霊によって生まれる人もですね、肉にある人はどこから来てどこへ行くのか知らないんです。皆さん風、音は聞こえますね。でもその風がどこから来てどこへ向かっていくのか皆さん知りません。御霊によって生まれる人もそうです。ソロモンは御霊のことをわきまえておりませんでした。ただ知恵知識で神様を知ろうとした挙句、ね、彼は自分を救うことはできませんでした。どんなに大きな知恵も自分一人救うことはできないんです。自分を救うことができるのは自分ではない、イエス様です。御霊によって生まれることができる人というのはイエス様を信じる人です。もう一箇所ですね、第1コリントの2章を開きます。ソロモンはこの世の知恵によって神様を知ろうと 何もかも悟ろうとしました。でも結局全ては虚しいと、無だ、 そこに行き当たりました。ソロモンだけでなく、仏教もそういう思想ですね、悟りを得ようとね、でも結局行き着くところは無なんですね。何もないんです。第一コリントの2章6節からのところをお読みします。第一コリントの2章6節から、しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちの語るのは 隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。アメン。キリスト教会の中においてもですね、この世の知恵を用いて、神の言葉を解き明かそうとする人がおります。伝道者の書、これはソロモンが書いたと言われているけれども、実は、ソロモンを自称する者が書いたのだとか、世の何もかもですね、善悪判断で食ってかかるのがこの世の知恵です。人間の知恵です。でもキリストのことはこの世の知恵で測ることはできません、ね、この知恵はこの世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。ソロモンは、ね、過ぎ去っていく支配者の知恵で何かを解き明かそうとしました。でも結局虚しさに行き着いた。そしてこの、ね、私たちが語るのは隠された奥義としての神の知恵であってと何節になりますね。この世の知恵ではないです。隠された奥義としての神の知恵、それをですね、私たちキリスト者は得るんです。そしてそれはどんなものか、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです、ね、世界の始まる前から私たちのためにあらかじめ定められた素晴らしい知恵ですね。そしてこの知恵はこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。あの IQ が 何いくつだったか知らないソロモンでさえ、ね、誰一人としてこの知恵を悟ることはできないんです。まさしく、ね、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことのないもの、それが私たちに備えられている知恵です。
アーメン。
神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆、ね、この世の知恵が目で見たことのない、耳で聞いたことのない、ね、心に思い浮かんだことのないようなタイプの素晴らしいもの、それが私たちに備えられているものです。10節以降、神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊は全てのことを探り神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことはその人のうちにある霊の他に誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊の他には誰も知りません。アーメン。御霊のことはですね、御霊によってわきまえるものです。世の知恵、人間の心、そうしたものによってはそれを知ることはできません。人の心のことはですね、その人のうちにある霊しか分かりません。それと同じように神様のことは神の御霊の他には誰も知りませんと書いてありますね。この通りです。12節、ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。この賜物について話すには人の知恵に教えられた言葉を用いず御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉を持って御霊のことを説くのです。アメン。ですから御言葉のこと、この御霊のね、御霊の剣、これを解き明かすことには、ね、この世の知恵で、ね、解き明かしても、ね、これは何々が書いたと思われている。しかし、これは実は、 あの人が書いたんだ、この人が書いたんだとですね、何の根拠もないことを、ね、人の知恵を根拠にして、ね、御言葉の根拠がなしのことをですね持って、もう空虚な論争、ね、ソロモンが陥った、ね、風を追うようなものだ、ね、本当に霊は風、本当にヘブライ語は面白いですね、風を追うようなものだ、そういうふうに行き当たってしまうんです。ですから、ね、人間の論争、何々論対何々論、これは風を追うようなものです、虚しいんです。しかし御霊のことは御霊によってわきまえるものです。14節、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼らには愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。御霊を受けている人は全てのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。アメン。もう書いてありましたね、14節に、神の御霊に属する、肉にあって生まれている人は神の御霊に属することを受け入れないんです。どんなに知恵を働かせても、どんなに論理を駆使しても、生まれながらの人間、魂の人、肉の人間は神の御霊に属することを受け入れられないんです、ね、聖書に書いてあることは世の人が見れば愚かさで満ちております、ね、何、少女がから生まれた、ね、死人がよみがえる、ね、永遠の命、愚かに聞こえるんですけども、しかし御霊にあって生まれた私たちは、これがとても希望ですね、とてつもない希望です、素晴らしいことです。しかし肉にある人はそれを悟れないんです。ソロモンのような人がいくら IQ 駆使しても、ね、それはもう、ね、少女から人は生まれない、はい論破した、ね、そういう風になっちゃうんですけれども、でも御霊にある人は御霊によってそれをわきまえ受け入れ、この私たちのような、ね、罪に汚れたものでも、キリストという誠の命、誠の種、神の言葉が入ったのであれば永遠の命をいただくことができる、これが本当に私たちにとっての希望です。そして御霊の人は全てのことをわきまえます。そしですからですね、御霊にある人、ね、御霊にある IQ60 の人は御霊にない IQ 何千のソロモンよりも勝るんです。
アーメン、
アーメン。だってイエス様、ね、おっしゃってますね、人間の中で誰が最も偉大か、ソロモンじゃないんですね、ソロモンは全然偉大じゃないんですね、人間の中で最も偉大なのはバプテスマのヨハネだとイエス様おっしゃいました。だってイエス様を、人々をイエス様へと導いたからですね。結局人間にできることは知恵、力ではないんです。イエス・キリストへと導くものこそ、ね、何よりも勝る、ね、人にとっての最大なものですけれども、しかしイエス様はおっしゃいました、バプテスマのヨハネよりも神の国の人はバプテスマのヨハネよりは偉大だ、マタイの11章にあるですね、それは11章の11節からです。誠にあなた方に告げます、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。アーメン、ね、イエス・キリストにあって天の御国に属するものとなった皆さんはバプテスマのヨハネより偉大なんです。皆さんの IQ はいくつですか？60、70ぐらい、まあ、100ぐらい、まあ、それは分かりませんね。でも皆さんの IQ がいくらたとえ60であったとしてもですね、ソロモンより偉大なんですよ。天の御国においては、天の御国からすれば、神様の視点から見れば あのソロモン、ね、IQ が何千あったかわからないソロモンよりもここにいる皆さん、イエス・キリストにある皆さん一人一人、天の御国に属するどんな一番小さなものでも、あのバプテスマのヨハネより偉大なんです。皆さんその自覚を持ってください。ますますですから御霊の人になるべきです。この世の知恵、この世の追求心、それを持ってましてもですね、霊的には何の益も生み出しません。でも皆さんがもしキリストを見つめて離さず、一心にですねキリストから離れないのであるならば、皆さんの方があのバプテスマのヨハネよりもソロモンよりも偉大なものなんです。どうか皆さんこの価値観に立ってください。この世の何かを追求することは霊的に無意味です。でもキリストを一心に見つめて離さずに、まさにキリストの御霊にあって導かれていくのであるならば、皆さんの方がですねあのバプテスマのヨハネよりも偉大になる、価値があるものとなるんです。どうかこの世の知恵ではなく御霊によって導かれて、そして命を得て、力命へとますます作り変えられていく皆さんでありますように。それはですねこの世の知恵によってはなし得ません。心理学でもなし得ません、ね、他の宗教では全然なし得ません。とかイエス・キリストにつながって、そしてますますキリストの似姿へと作り変えられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、私たちに備えられている恵みはなんと素晴らしいものでしょうか。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、それが私たちに備えられているもの。この素晴らしい恵み祝福を感謝いたします。どうかしよう、私たちはこの世の知恵に従って歩むのではなく、この世の何かを見つめるのではなく、この世のありさまは腐っていく死体のよう、死体博士になっても何の益もありません。キリスト博士になる私たちでありますように。キリストをじっと見て、キリストを調べ、キリストをよく味わい、キリストに触れ、キリストを喜び楽しみ、その中において交わるものとしてしよう。ますますキリストの似姿へと作り変えられ、この世の過ぎ去るありさまは一切十字架の向こう側へと追いやって、私たちはキリストの側、キリストの永遠の命の側に立って幸いと祝福を得ていく私たち一同でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。